ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは3回生の松倉博人と
2回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でお送りしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、
はい、
ゆりかちゃんと僕真っ黒で、
あ、そうですね、真っ黒コーデで、ちなみにゲストさんも真っ黒ですよね。
真っ黒で、
真っ黒コーデで。
暑くなかった今日、めちゃめちゃ晴れたけど、ね。
まあ、その中でね、今日も元気で頑張っていきましょう。
はい、行きましょう。
はい、今日でゴールデンウィーク最終日となるんですけど、
そうですね、
ゴールデンウィーク僕淡路行ってきたんですよ。
淡路島
の方。
淡路島です、うんうん、兵庫の。
淡路島って何があるんですか？
なんか二次元の森って言って、なんかいろんなアニメのなんか再現されて遊べるところみたいな。
楽しそう。
今は何やってました？
ドラゴンクエストとか、そうそう、ね、クレヨンしんちゃんとか、
うん、しんちゃん、楽しそう。
ゴジラとか、ゴジラとかやってましたね。
楽しそう。
混んでました？
めっちゃ混んでました。まあでもまあコロナ対策した中でですけど、うん、まあ、人もいっぱい集まれるようになってよかったなとは思います、
ね、そうですね、うん、
ゆりかちゃんはどっか行った？
私は草津イオンです。あんまり旅行とかまだ行けてなくて、うん、はい、いつか夏休みぐらいには行きたいですけどね。
うん、そやな、はい、まあ、それまでにマシにもっとなってたらいいけどな。
なってたらいいですよね、ほんまに。
まあまあ買い物もな、
楽しかったですよ。いっぱい買ってもらった、
楽しかったなんでも OK、はい。はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。ケツメイシで子供たちの未来へ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の田村ゆりかと
3回生の松川ひよとと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。本日は NPO 法人寺小屋教育和立ちの倉田翔さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速行かせてもらいます。倉田さんにはこれまで何度か出演していただいてるんですけど、改めて自己紹介の方をお願いしていただいてもいいですかね。
はい、倉田翔と申します。
はい、
大谷大学を何年前かな、11年、まあ、10年前ぐらいに卒業しまして、
はい、
その頃からですね、学生の頃に団体を立ち上げて、いろんな活動をしておりまして、まあ、主に子どもの放課後の居場所作りみたいなことをずっとやってきております。
はい
はい、そうですね、まあ、でも実は3回目ぐらいに登場させてもらってるんですけど。
あ、そう
です
ね、ありがとうございます。
2年に1回ぐらいね来てもらってますね。
うん、そうですね、なんかセーブポイントに2年ごとに来てる感じで。このラジオブースに来たのは初めてなので結構ワクワクしております。
はい、ちょっとコロナとかでね、オンライン収録とか。
ああ、そうで
した、ね、変則的なのが多くて、はい、どうですか初スタジオの雰囲気。
いや、もうめっちゃ外から見ても、あそこやみたいな、おしゃれで、めっちゃブースもビブレ見えるっていうね。
見えますね、ビブレ。
しかもこう部屋入ってくるところこう一回降りてから上がるっていう、なんかもう秘密基地感めっちゃいいですね。
確かに。
でも倉田さん自身がラジオされてるのちょっと慣れてはりますけどね。
ほんまですか。
聞いてる感じあんまり緊張感はあんまり感じない感じで、
喋るのが好きなんでね、ほっとくと1時間ぐらい喋っちゃうので。
はい、では学生時代に活動を始めてからこれまでどのような活動を主にされてきましたかね。
はい、そうですね、学生時代はのさっき言っていた子どもの放課後の預かりというような形で寺子屋という形で、
はい、
放課後ですね、子どもたちが宿題持って帰ってきてただいまみたいな感じで過ごして一緒に勉強するみたいなことをメインにしてまして、
はい、
で他にもその地域の大人たちが子どもに関心を向けてもらえるように、なんだろうな、今だったらコミュニティ食堂とかっていう名前がついてたりしますけど、なんかとりあえず一緒に集まって月1回ご飯食べましょうみたいな感じで、そこに例えば保健師さん来てもらったりとか、社会福祉士の人とか、なんかいろんな人来てもらって、なんかこう顔見知りになってたら問題になる前に相談できるよねみたいなのを目指して地域でずっと活動してきてまして、でもっと地域に根ざしたなんかアットホームな場を作りたいなと思って沖縄にちょっと2年ぐらい勉強しに行ってまして、はい、であこの形はどうやったらビジネス化できるんやろうっていうのが沖縄ではもうそれが全部学童の形で集約されてたので、
はい、
で帰ってきて地元が滋賀県なので滋賀県の方に戻って、今児童クラブを運営、学童を運営しながら、その今までやってきてたコミュニティ作りであるとか、子どもの放課後の居場所と、まあ、学童以外の子どもたちも巻き込んでいけるような町づくりっていうとちょっとでかいですけど、まあ、町で遊ぶみたいなことを続けておりますね。
最近共働きとか増えてるんで、そういう子どもたちの居場所を作ってるのはすごいなと思いますね。
ありがとうございます。
はい、
実際今来てるのは何年生から何年生とか何人ぐらいとかで言うとどんなもんなんですか。
1年生からうちの場合は6年生まで来てくれてまして、
はい、
で定員がちょっと狭い場所でやってるので36名の小規模保育って言われるような、ジャンルですかね。なので、まあ、1つのクラスぐらいの大きさでやってるって感じですね。学級の大きさって感じですね。
いやでも結構ね、子供がうちなんか子供一人でも相手するの大変なんで
小学生になりました。
そうそう、30何人いたら
いやすごいですよね。
ものすごい大変じゃないかなと思うんですけどね。
まあ、うちの場合は子供自治っていう形を取り入れてるので、なんかこう遊んであげる人、叱る人みたいな立場を僕たちはもう放棄しているので、なのでそのまあなんでしょうね、ファシリテーターみたいな感じで何か必要な情報とか物の使い方とかっていうのはこうアドバイスしたりするんですけど、もう基本的には小学7年生みたいな感じで僕らも真剣に遊んでたりするので、
楽しそうですね。
なのでもう毎日遊んでるような感じですね。ゴールデンウィーク中もさして変わらないなみたいな。今日も一緒に遊んでたので子供たちと。
でもなんか小学生の時って自分の学年でしか仲良くならないじゃないですか、基本的に。
そう、
ね、でもそれ学童とかに、もう僕の学校もあったんですけど、都市が違う人とも仲良くなれていいなと思ってましたね。
そうですね、6年生がいるとやっぱり1年生も結構底上げされて、なんだろう、考えて喋ることとか、うちはルールとかもみんなで話し合って決めてるので、多数決を禁止してたりしてるので、結構1年生もガンガン喋って司会とかもしてくれて、で6年生がいやそれはわがままやでみたいなのを言ってくれたりしながら仲良く過ごしてますね。
しっかりされておりますね。
どんな遊びとかされてるんですか。
遊び、琵琶湖が近くにあるので焚き火してマシュマロ焼いて食べたりとか、
いや、
遊びなんか、
遊び
かな。したりとか、まあ、あれ相変わらずレゴラキューは流行ってますし、漫画読んだり絵を描いたり、最近僕がやってるのはバイクのカタログを子供と一緒に見るっていう、親御さん嫌がりそうですけどね。どのバイクが好きみたいな言ってたりとか、あとなんか一緒に劇作る脚本を子供たち一緒になんか考えたりとか、 最近は入れてくれないんで子供たちだけが結婚して今からショーが始まるよみたいなのやってたりしますね。あとはなんか学童改造計画みたいなのもしてて、あのロッカーが何個かあるんですけど、それをくっつけてロッカーの上でゴロゴロできるロフト作ろうみたいな、
すご
とかをレゴでみんなでこんなんがいいんじゃないかみたいなのを話し合って大工さんに来てもらって相談するみたいなことをやったりしてますね。
発想力とかめっちゃ育ちそうですね。
そうですね、なんかね毎月1500円自分たちで好きに使っていいお金があるんですよ、
はい、
それでこう買うおもちゃとか、欲しいなんだろうなおやつとかボードゲームとか、まあ、基本的におもちゃですね。あとなんか落書きするペンとか、
はい、
っていうのをみんなで話し合って決めてるので、なんか結構枠組みが何やってもいいみたいな枠組みがかなり広めな感じはしますね。子どもたちが
学生の2人は小学校時代ってなんか覚えてます？どんなことして放課後過ごしてたかなとか。
私はずっと缶蹴りしてました。
缶蹴り懐かしい。最近やらんな。
結構外で遊んでましたね。
いいですね。
自分結構逆で、うん、夏休みとか僕は学童通ってなかったんで、うん、なんかその会う機会っていうのは自分で使わなくちゃいけなかったんですけど、うん、当時はまあ携帯持ってなかったんで、うん、友達の電話番号帳みたいなの作って、うん、なんか
あった、ね、
かけていくみたいな。でなんか家来てゲームしようやみたいな。結構インドアでしたね僕の小学生時代は。
約束して家でゲーム。
そうですね、一緒にゲームしたりとか、
うん、ゲームキューブとかですか。
いや Wii とかですね。
あ、もう Wii
世代が違う。
僕の世代はもっと前で64とかですね。
そっかそっか、僕はねファミコンが世に出たぐらいの時代ですね。
あいいですね。もう今うちの学童で子供たちがゲーム欲しいって言ってプロジェクターでファミコンやってますね。あ、星のカービィを延々。
うわーカービィ。
いや交代ごとやってはります
。なるほどね。
では次の質問に行かせてもらうんですけど、はい、現在はどのような活動に力を入れてますかね。
そうですね、前回は多分あのコーヒーの話とか積み木のみんなで作ってますみたいな話を、
そうですね、2年前7月だから
してたんですね、
うん、コロナが、ね、こう広がって最初の夏休み入る前ぐらいか、
はいはいはい、
夏ぐらいかな、
いろいろやっていいのかわからないみたいな。
そうね、いろんな施設閉まってましたもんね。
そうですね、まあそのまま何もしないっていうのじゃ具合悪いなっていうところで、最近はですね、
はい、
あの今までは拠点型で学童の子どもたちにメインに関わるみたいなスタンスだったんですけど、もっと僕たちも外に出てアウトリーチしていかないと、まあ子ども置いてきぼりにならない社会を作ろうというミッションの法人なので、まあ36人だけが置いてきぼりにならなくてもならないだけじゃダメだなっていうところで、あの地域に出ていくというところで、あの公園で一緒にゲリラ的に知らない子たちとも一緒に遊ぶみたいな、青空ワクワク隊みたいな名前を、これ学生の頃からやってたんですけど、シャボン玉バーって飛ばして、
はい、
子どもたちがわーって集まってきて、
うんうんうん、
で一緒になんかそれこそ関係にしようとかいろいろ決めて遊んだりとか、あとはあの駄菓子屋さんを移動する駄菓子屋みたいな感じで、
めっちゃ楽しそうですね。めっちゃ見てみたいですね。
鬼没の駄菓子屋をね、テントを張ってやろうっていうのを言ってて、で子供たちがこう街で駄菓子屋を探して回るみたいな、そんなのもやっていこうというところで、今あのインターン生がいるんですけど、ちょっとワクワク会議をその辺してたりですとか、あとはまあ小学生だけじゃなくて中高生もまあ居場所ってなってくると駄菓子屋じゃちょっと幼いよねっていうところで、
はい、
女の子たちはあの美容室さんとコラボして化粧を教えてもらえるみたいな、はい、でそこから美容師さん側のメリットとしてはね、髪切りに来てもらえたりとか、
はい、
おかえりって言ってもらえるようなこう関係性が育まれてったりとかっていうのをやろうと思ってて、で男の子たちは最近僕があのバイクに乗り始めて自分でカスタムしてみようみたいな感じで、今日も手真っ黒なんですけど、服も真っ黒ですけどでいじってたりするので、そこにテント張ってなんかコーラとか置いといて、通りすがりのめっちゃかっこいいっすねとかって言ってくれるので、高校生とかが、なんかそういうとこから顔見知りになって、なんか最近彼女振られたんすよみたいなとか、なんか仲良くなってたりとか、そういうなんか きっかけ出会いを作っていく中で本当に困っていることとか、
はい、
あの福祉サービスにつなげる必要があったりっていうところが見えてくるんですけど、
はい、
なんか初めからこうあなたは助けられないといけないよ支援が必要だよって言われるとあの支援集がするってね子どもたち言ったりしますけどなんか行きづらくなる関わりづらくなったりするのでもうどっちかっていうと楽しいから行ってて関わってて気づいたら救われてたなみたいな、なんかそんな最近はエンタメ性を目指して遊びながら僕自身も遊びながら地域の子どもたちと出会って最終的に置いてきぼりにならない社会を目指していくというような感じですね。
そうですね、年代別とか性別ですごい、うん、なんていうんですか分けられてるっていうか、うんうん、いいなと思いましたね、
はい、ありがとうございます、
はい、では前半は NPO 法人寺小屋教育わだちの活動についてお伺いしました。後半も引き続き倉田さんにお話を伺います。それではここで1曲です。倉田さん曲紹介お願いいたします。
はい、小袋でわだち。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の松倉博人と
2回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も NPO 法人寺小屋教育わだちの倉田翔さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
では前半ではそうですね、これまでの話を伺ったんですけど、後半では学生時代に活動始めてから間もなく12年となるそうなんですが、子どもたちあるいは子育てする保護者の変化などお聞きしてよろしいですか。
はい、皆さんよろしくお願いします。ちょっとフライング気味で申し訳ない
大丈夫です。
いやいやいやいや、
そうですね、12年経つと当時関わっていた子たちも今もう大学生で、あの自分たちもあの頃あった場所がすごい良かったから自分たちもやりたいって言ってくれて、
はい、
でもう毎週勉強教えるとかその塾みたいにするのはちょっと大変だから、あのご飯一緒に食べる機会みたいなのをやりたいって言ってくれて、
はい、
去年かな1年前ぐらいに地域で一緒にご飯を食べようみたいな会を開いてくれて、
うん、
でその寺小屋のあの雰囲気というか一緒に楽しく過ごすっていう時間を作ってくれたりしていて、でまあまあコロナでね今本当にやっていいのかどうかみたいなところも難しくて、今ちょっと再開させしていく準備をしてくれてるんですけど、そうですね、まあ、子どもたちも大きくなっていってるっていう変化ですとか、あとまあ当時僕が大学生の頃にその子どもたちが学校から帰ってきてうちの寺小屋に来る途中に、
はい、
そのなんか知らない人に手をつかまれて怖くて、で近くに子ども110番もあったけど入れなかったみたいなちょっとした事件があって、でその、まあ、最終的に腕つかんだ人も結局はちょっと発達の傾向があってパニックになって手助けてっていう意味合いだったっていうのも最終的にあったりしたんだけど、だからそういうの背景にこうもうみんなそれぞれ小学校は小学校、そういうしんどさを抱えた人はしんどさを抱えた人のところにってこう全部分けられちゃってるので、もともと同じ地域で育って大きくなってた知り合いのはずだったりするじゃないですか、うん、大丈夫やでって言ってあげたのが怖くなって泣きながら逃げて、
うん、
でしんどい助けてって思った人も助けてもらえなかったっていうのがあったので、うんうん、もっと顔見知りになれたらいいなみたいなところから、さっき言ってたご飯会を月に1回やったりだとか、
うん、
あとはまあその地域で明らかに不審者情報を警察がねこうメールで流してくれてたんですけど、もう時代って当時から LINE だったので、
はい、
それを LINE で再配信して、でこの LINE が届いた時に周りに困ってる子どもたちとか困ってる人いないかっていうのをちょっと見回してみてくださいねみたいなのをやってたんですよ、
うんうんうん、
まあでもなんかやってもねそれってゴール見えないし
そうですね、
誰か本当に救われたのかなって全然分からなかったので、でそういった、でもやっぱり顔見知りになるつながりが絶対的には必要だと思ってたので、最近ではさっきこう僕たちが出てってつながるっていうのはあのできるんですけど、もっと地域の人たちが地域に関心を持って子どもたちと関わっていけるみたいな場を作っていきたいなと思ってたので、なんかそこを最近はですね、あの地域の人でお仕事じゃないけどコーヒーが趣味でめっちゃこう美味しいコーヒー入れられますとか、あの趣味でそば打ってますとか、
趣味で、
そうそうそう、
すごい、
なんかそういうおじいちゃんがね、千人みたいなおじいちゃんがいたりとか まあ、あとはご飯系じゃなくても囲碁が打つの好きですとか、将棋負けたことありませんみたいな、そういう子供ねとか、あのだからそういう人たちにちょっと店長みたいな、一日店長みたいな感じで立ってもらって、でそのまあめっちゃ強いおじいちゃんが来てボコボコに やられて将棋負けて泣いちゃう小学生がいたりとかするんですけど、なんかバーカウンターみたいな感じで、もう本当適当に木で組んだだけのやつでも、なんか旗立てて構えてるだけでこう寄ってきてくれて、で泣かしちゃっておじいちゃんもああどうしようみたいな、だからこう仲良くなっていくみたいな、お互いがお互いに関心を向けて美味しいコーヒー入れてたら匂いもどんどんね広がっていくんで、何してはるんですかっていうところから、コーヒー入れるのが趣味でって言って、まあ、それただで配ってもらいながら、いっぱい入れる間にこう会話の時間がいっぱいあるので、そこでこうつながっていけるみたいな、なんか先生というよりは本当に地域で楽しむ大人を増やしていくみたいなことをやっていて、でなんかそれを違うとこから違う地域から呼んできちゃうと、もうなんかその日だけいる人になっちゃうので、身近にいる大人たちの自分たちのこう趣味とか特技とか、さっきの僕で言ったらバイクであったりとか、なんかそういったものを通じてこう人がつながっていけるみたいなのを最近は意識して、なんかね不審者ですよみたいな言っても怖いどうしようみたいな、地震のアラートと同じ感じ、何したらいいんだみたいになっちゃうので、
なりますよね。そう、
そうそう、なんか怖いことばっかり言っててもしょうがないなっていうので、最近も本当楽しい、一緒に遊びましょうみたいな感じで地域を巻き込むというか、みんな地域でもともと力持ってはる人が多いので、発揮してもらう機会を用意するみたいなことを意識してる感じですかね。
なんか当時子供をやった人が今大学生になって関われてるっておっしゃってたんですけど、なんかすごいつながりを感じますね。
そうですね、
そうですね、
なんか気づいたらあの子供の気持ちで僕ずっと活動してたんですけど、気づいたらもう大人側なんだなって実感しますし、そうですね、ずっとつながってくれてるので、みんな大きくなって、やっぱりまあ大学生になっても地域で住んでたりするの で大学生になってからつながろう、自分の住んでる地域でつながって地域で何かやってもらおうと思っても、もう地域に興味はなくて、大学生になってると多分自覚あると思うけど、それよりは自分たちに興味関心を持った面白いところで面白いことやりたいってなってるはずなので、なんかそこでねずっと面白いことやってる人がいて、あの時のあれ良かったからちょっと一回やらせてよとか、一日だけちょっと遊びに行かせてよみたいな、なんかそんなコンテンツをどんどん増やしていくと、なんでしょうね、地域の子供たちが置いてきぼりにならない、地域の人たちがお互いに関心を向き合えるような、なんかね枕の方向がどっちで寝てるとかまで分からなくていいんですけどね昔はねそんな感じでしたけどね、それこそ淡路島とかそんな感じなところまだまだあるでしょうけど、
そうですね、なんか活動の中でやっててよかったなとか、やりがいとか感じることって何ですか？
難しいですね、なんかもう本当自分が遊ぶようにやってるので、やりがいとかモチベーションとか聞かれても、なんだろうな、ゲームするときにモチベーションやりがいって言われても難しくないみたいな。
そうですね、
まああるんですけど、でもさっき言ってたこの関わって行ってた小学生だった子たちが今大学生になって、あの空間がすごい良かったから今もう一度やりたい、あの場所を作りたいって言ってくれるのはもう泣きましたよね、普通に。
あ感動します ね
嬉しいですね、やっぱりね、そうやって言ってくれると
すごいですね。
そうですね、やりがい感じますね、そんな言われたら
そうですね、やっぱりそうやって広がってつながって、僕がやり続けるんじゃなくて、こう代が変わっていくっていうのもやっぱりやりがいは感じれるところですね。
やっぱり自分が続けられるものって興味あるものじゃないとできないじゃないですか。
そうですね、
それを探すのが今難しいなって今思ってるんで。
あ、なるほど。
そうですね、
僕もめっちゃ飽き性で、あのラジオやってますって2年前多分言ってたと思うんですけど、
はい、
あの頃からラジオの再あの撮った回数が多分5本ぐらいしか増えてないなんでね、まあ、三日坊主とかあのやり続けたらまた再熱した時にめっちゃ撮るみたいな。
そっかそっか、まあなんかね、ちょっとコロナも収まってきてね、ゴールデンウィークもちょっとお出かけしてもいいかなっていう雰囲気になってきたんですけど、
そうですね、
なんかこれからやっていきたいこととか、なんか最後に聞かせてもらえたらと思うんですけど、どうでしょう。
そうですね、これからやっていきたいことはやっぱりその拠点を構えて 36人限定の子どもたちにこのコロナっていう状況もあってみっちり関わってきた3年だったので、これから僕たちが外に出て行ってアウトリーチして一緒に公園で遊んだり駄菓子屋さんしたり、いろんなこう形を変えていろんな子どもたちに出会っていくっていうところと、それだけじゃなくてもっと僕みたいな大人が地域に増えてほしいので、地域に出て行ってくれる大人の数を増やしていくための仕組み作りっていうところに力を入れていきたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、
ハッピートーク、本日のゲストは NPO 法人寺小屋教育和立ちの倉田翔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ではここで一曲です。ウルでそれを愛と呼ぶなら。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の松川博人と
2回生の田村ゆりかと
教員の赤澤京太でお送りしております。
続いては地元へニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーではこの1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです。本日のお知らせは2件です。それでは1件目読ませていただきます。1件目は3年ぶりに下鴨神社ではやぶさめ神事、上鴨神社では鴨比べ馬が開催されたというニュースです。今日まで春のゴールデンウィークでしたが、コロナ渦で中止となっていた行事も各地で再開されています。京都市左京区の下鴨神社では5月3日京都三大祭りの一つ葵祭りの安全を祈願するやぶさめ神事が行われました。新緑が美しい境内のタラスの森で公家や武家の装束に身を包んだ射手が疾走する馬の上から矢を放ち、的の杉板に命中すると大きな拍手が起こりました。そして北区の上鴨神社では本日5月5日鴨比べ馬が開催されました。比べ馬は天下太平と五穀豊穣を願って宮中で始まったとされる神事で、1993年から上賀茂神社に場所を移して毎年5月5日に行われています。乗り地と呼ばれる2人の騎手が1馬身の差をつけて2頭の馬を走らせ、その差が 広がれば前の馬、縮まれば後の馬の勝利となります。新型コロナの感染防止のため例年より配管席を減らしての開催となりましたが、見物していた人たちはノリジーの勇ましい鞭さばきと地響きを立てて目の前を駆け抜ける馬の迫力を楽しんでいました。
はい、すいません間違えました、
はい、ということなんですけど、
はい、
この比べ馬ですかね、
うん、
はい、
僕ちょっと競馬見るのが好きで、
お
ちょっとこれも例年、
はい、
去年のやつをちょっと見させてもらったんですけど、
はい、
割と迫力あって、
うーん、
いや見てみたいな
生で
めっちゃ生で見てみたい本物馬見たことなくて、
えないんですか、
えある、
え競馬の馬じゃないですけどあります、一応、
あ志願のやつ、
はい、多分ブルーメの丘、
あなんかね、馬と触れ合える公園とか
確か行きました、
うん、なんか確かそこ調べてて、
はい、
今度乗りに行こうかなって思って
乗馬
乗馬めっちゃしてみたくて、
いいじゃないですか、
これもちょっと来年の5月5日ちょっと行ってみたいなってめっちゃ思いました、
うん、普段からねいますよ上賀茂神社に。
そうなんですか、
あ初めて知った、
うん、
今度見に行きたいです、
うん、めちゃめちゃね近くで見れるんですごい迫力だと思うんで、はい、まあ、こういうちょっとね神事がいろいろ復活してきて、まあ、こういうこうね、うんうんうん、馬とかあとまあ牛車とかねいろいろそういったものが登場するような神事もたくさん京都ありますので、ぜひね皆さん生でね見てもらえるといいなと思いますね。はい、
はい、では2件目に行かせてもらいます。2件目は北大路ビブレでのマイナンバーカード出張申請受付窓口開設のお知らせです。マイナンバーカードは本人確認書類として活用できるのはもちろん、各種証明書がコンビニで取得できます。 また2021年10月から健康保険証としての利用が本格的に開始されています。総務省ではマイナンバーカード普及促進キャンペーンの一環として、お出かけついでに気軽にマイナンバーカードの申請および申請の相談ができるマイナンバーカード出張申請受付キャンペーンを実施中です。北大路ビブレ2階ロサンジギャラリーでは、今週末5月7日土曜日8日日曜日の2日間マイナンバーカード出張申請受付の窓口が設けられます。時間は午前10時から午後5時までです。当日はマイナンバーカード申請用の顔写真撮影、申請書の記入補助などのサポートがありますので、申請を検討中の方はぜひご利用ください。以上、北大路ビブレでのマイナンバーカード出張新設受付窓口開設のお知らせでした。
はい、ちょっと早口言葉みたいでしたね。
カミカミでした。
マイナンバーカード持ってます？
持ってる、
まあ、通知カードはね自然に届きますよね。そっから作りに行かないといけない自分で。
けど前作ろうかなって言ってたんで、まだ多分持ってはないです。作りますかね。
なかなか使う機会ないかな、まだね。
でもなんか住民票とか、いちいち役場行かんくてもコンビニで作れたりするから、めっちゃ便利ではあると思う。
持ってはるんですか？
持ってる。
僕もね引っ越ししたんでね、その時にその住民票結構たくさん取らないといけなかったりとかね。その時役所まで行かなくても夜中とか早朝にコンビニでもね、もらえるんで楽ですよね。
そうですね。
そしたら便利なんですね。
この機会にぜひ作っていただいたらいいと思いますね。
はい。
以上、地元のニュースでおしゃべりでした。ではここで一曲です。ケプラーで和田だ。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
はい、暑くなってきましたね。
暑くなってきましたね。そうですね、昼間とかめっちゃ暑かったですよね。今日
でも夜になったら寒くなったりする。
確かに今ちょっと寒いですよね。
ちょっとやめてほしいな。暑いやったら暑いで、寒いやったら寒いで。
それはそうですよ、本当に。
はい、その中で、はい、ゆりかちゃんは、はい、イベントがあるそうなんですけど。
いいですか？
聞かせてください。
来週にちょっと推しのライブに行くんですよ。
あ、何のグループですか？
キング&プリンスです。
いいですね。
ちょっと聞いてくれてるかもしれないんで、ちょっといいですか？あ、うん、大好きです。
届いてたらいいな。
届いたらいいですよ。
ちなみになんか持ってったりするん？うちわとか。
あ、持っていきます。ファンサうちわ。もしかしたら目合うかもしれないんで。
もう席とか決まってる？
いや、決まってないです。当日に発見されてみたいな感じですね。松倉さんは何かあるんですか？
日向坂の握手会に代わるオンライントーク会みたいな。1対1で喋るやつ。
1対1ですか？
1対
1。ちなみに人は？
松田好花さん。
あ、おめでとうございます。
すいません、じゃ僕も。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
高校の時からデビューの時から応援します。届いてください。
届いてたらいいですね。楽しはゼロじゃないんでね。
なんかそういうリアルなやつはもうちょっとないんですか？なんか楽しい。
リアルなやつ。
まあリアルっちゃリアルですけどね。
そうですね、
まあ、でもなんかね、やっぱりコロナも収まってきて、こういう行事もね、だんだん、
そうですね、
みんなで集まる、特にね野外のやつは、ね、大人数で参加できるイベントなんかもね解禁されてきましたし、
キャンプに行きます。
おお、いいですね。
思い出しました今。
どこ
バーベキューして。兵庫の方なんです。
あ、兵庫。いいですね、キャンプ
ね。なんかそういうの全然できなかったからね。
そうですね、やっとですね。阿賀沢先生は何かありますか？
俺何かあるかな。なんやろう。あ、今日はあのね、子供と図書館行って、はい、その後帰りにね沖縄そばの 店に行って、
沖縄そばですか、
うん、近くにあるんですけど、そこでねちょっとね沖縄気分を満喫して帰ってきました。できたらねそういうところもね遊びに行きたいなと思いますけども、はい、皆さんもぜひね、まあ、次大型連休は夏休みになりますけれども、
ね、そうですね、
はい、また楽しい計画立ててもらいたいと思います。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は3回生の松川博人と
2回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん
さようなら。